初代神針教会長高松和子姫例年祭五号のブログ祭典を取り行わせていただきました。ありがとうございました。この池上金光大臣大祭というのは、池上金光大臣というのは皆様もご承知の通り、金光教の教祖様のですね、神様としての名前であるわけです。いわば教祖様のお祭りということですね。池上金光大臣大祭ということはですね、春の御大祭が天地金の神の大祭、神様の御大祭であるのに対し、秋のこの御大祭は教祖池上金光大臣様の御大祭であります。教祖様のお祭りということは、教祖様 のご信心、そしてお取り次ぎ、ご記念、そしてその生きられ方ですよね。生身の人間が生身のままに助かっていかれる道を残してくださったという、その教祖様の、ね、ご信心と助かりを持って、その流れの中で今日私たちもこうやって金光教にのご信心にご縁をいただいて、それぞれにいろいろな、まあ、問題とかも抱えていつもですね、今月今日こうやってお参りさせていただいている、おかげを被らさせていただいている、そのことにお礼を申し上げるということとともに、お礼だけでなくて、その教祖様のご信心の内容ですね、ご信心の本当のところ、大事なところを私たちもいただかせていただいて、教祖様と同じ道を、同じ助かり方をですね、歩ませていただく。教祖様の、金光教の教祖様のご信心っていうのは、教祖様の特別な人だけが助かるという道じゃなくて、教祖様が言っておられるように、もう誰でもがですね、その気になって私と同じ信心をしていけば、もう老若男女、世界各国万国津々浦々、どんな人種の人でも、どんな世代の人でも助かっていけれるという道を残してくださった。だから私たちもその教祖様と同じご信心の内容をいただかせていただいて、そのね、助かりを実証し、またそれを周囲の方々にも、伝え表していくようなところまで生かしていただくことが、この池上金光大臣大祭という教祖様のお祭りを通して願われているところだというふうに私は思うわけです。じゃあその教祖様の、誰しもがその気になれば助かっていくご信心の内容、中身とは、ということになったとき、いろいろなことが言えるわけですけれども、特にこのお祭りを通して私が感じさせていただいているところはですね、今のこの時代背景、成り行きから、今私の中で教祖様の信心の真所はここだというふうに浮かび上がってくるのが、これは先月の秋の例祭の時も、冒頭にお話をさせていただきましたけれどもね、今年に入ってから神針教会では、夜御記念の時に必ずこの言葉を唱えさせていただいております。金光大臣の復活という言葉なんですけれども、これはですね、愛楽教会の初代親先生が昭和58年の教祖100年祭の時に、残された言葉なんですけれども、改めてその文言を読み上げさせていただきます。今日私に願われる者は、日々に神様の声を聞き、神様を身近に感じる教祖様の生き生きとした生き方の復活だね。教祖様の信心の真髄に触れて、そして触れば温かみを、そして触れば温かみを感じるような、つつけば血が飛び出るような生き生きとした金光大臣の世界を開拓していくことだね。この言葉が特に象徴的だというふうに今の私としては感じております。日々に神様の声を聞き、神様を身近に感じる教祖様のご信心、そして触れば温かみを感じるような、つつけば血が飛び出るような生き生きとした金光大臣の世界を開拓していく、これは一体具体的にはどういうことなのか。日々の成り行きを通していろいろなことが起こってきますけれど、それをまず神様の声として受け止めるということですね。どういう成り行きに対しても、そうすることによって神様を身近に感じ、 触れば温かみを感じれるような、つつけば血が飛び出るような金光大臣の世界を開拓していくことが誰でもができるということですね。私もですね、ちょうど1週間前でしたけれども、今伊藤則夫さんと三野さんがお参りされてますけど、1週間前に、ご大祭用のお供えの榊を持って参って見えたんですね。まあ、その日は午後1時から月例祭があって、月例祭の時にはお参りされてなくて、でしばらく経ってもお二人見えない、参拝しますというお届けはあったんですけれども、月例祭終わってもしばらく見えなかったから、これはもしかして、月例祭じゃないや、17日だから日曜日でした、翌日の、ごめんなさい、月曜日が月例祭の日だったんですけれども、日曜日じゃなくてその翌日の月曜日の18日の月例祭に合わせてお参りするんじゃないかねということで、だったら今日はちょっと少し時間が空いたから、私ちょっとご大祭前だったんですけど、髪がもうだいぶ伸びておりまして、ね、もう娘からも気持ち割られるぐらいにこう伸びきっていたので、このままご大祭迎えれるわけにはいかないねということで、前々から邦子先生とはそれを話してたんですけど、じゃあ今日髪を切らせていただこうかということで、私髪切るときは邦子先生にいつも切っていただくんですけれども、洗面所の方に行ってですね、いわゆる散髪の状態ですね、このなんかここにつけて、そしてさあ今から切り始めて、チョキチョキチョキってハサミを入れて、1分後ぐらいでしたかね、伊藤さんご夫婦がお参りになられたんですねところがもう、ね、榊を持って見えられるから、いつもですと私がこう榊とか玉串、私が扱っておりますので、私が対応させていただかなければいけないんですけれども、ちょうど髪ハサミ入ってですね、1分ぐらいしてちょっともうギザギザっていう状態になりかかってて、この状態で動けないわけですよ、その場から。しょうがないから邦子先生にちょっと榊を受け取ったりとか、純子先生がお取り次ぎできるような体制をお願いして、その間10分か15分ぐらいだったでしょうか、洗面所にもどうにもこうにもできずに動けない。その時初めて純子先生の気持ち感じましたね、気はせくけど動けないっていう人間の気持ちで、あともうちょっと早ければ僕が対応できたのにと一瞬思ったんですけれども、いやいやそうじゃないと、私たちがね、親様から習ってきた教えというのはそういうことじゃない、なんでこのタイミングでってじゃなくて、こういうタイミングだからでお参りされたんだと、どうしてじゃなくてこうしてということを習って、こういうタイミングじゃなければならないご支援があるのか、そしたら、まあ、動けないなら動けないなりに榊がこうやってお供えになってるけれども、差し支えない送り合わせをまずご記念させていただこうとで私が動けなくても成り行きを通してお庇い送り合わせをお願いいただきますようにということをご記念させていただいたんですね。で、まあ邦子先生が忙しかったわけですけど、純子先生のことをやったり、この榊をですね水につけたりとかしてくださって、でまた戻ってきて、でもう散髪もしかかったから、まあ、伊藤さんが参られたけれども、お結界の方は純子先生にお任せして、散髪そのまま続けさせていただこうと。でまあ散髪だから、まあ、ちょっとある程度時間はかかるんですけれども、まあ、送り合わせはお願いさせていただいておりましたから、そのまま散髪をしていただき、そしたら伊藤さんも約3ヶ月ぶりぐらいだったですかね、教会の広間にお参りするのはこういうご時世だったからですね、やっぱりいろいろとのお届けもたくさんね思われるところがあって、比較的長時間お届けされていて、私が散髪終了するまでまだお届けが続いていたんですね。で散髪が終わって、この玉串をですね、まあ、ちょっときれいな形に整えさせていただいたらお届けが終わられて、そしたらお届けで先月伊藤さんご友人の方を亡くされたお届けがあったんですね。で、まあせっかくなら玉串をあげていただこうと。ところが教会の玉串がちょうどその日までに全部、今まで先月の秋の例祭で使った玉串がですね、もう全部枯れてしまったんですね。ちょっとこの時期が一番こう日持ちがしにくくて、ちょうどまた10月の上旬もね、真夏日のような暑さが続いたということもあって、どんどんどんどん弱っていってなくなっていたんです。ところが伊藤さんがこうやってご大祭用にっていうふうに持ってこられたので、本来ならばご大祭の時に初めて使わせていただくんですけれども、 まあ、ご伊藤さんご自身のご友人の榊ならばもうご滞在のまだ前だけどもそれこれをでもう手元になかったものですからね使わせていただこうと そうした方がご友人の方も喜ばれるだろうねという形でちょうどしでをつけ終わったらお届けが終わってそのままポンとスムーズに渡すことができる。そしてさらにこの度伊藤さんはなんか最近伊藤さんとの間でいろいろね成り行きがあるからこれ伊藤さんのことよく話すような気がするんですけど、新しい車を購入されたんですそのお届けもあったんですね。でただそれはその日お届けが終わった後に純子先生からこうやって車のお届けがあったから、まあ、ささやかでもいいからご記念を込めてくださいというふうに頼まれたんですね突発的に。でまあ私も全然ちょっとその準備はできてませんでしたけれども、まあ、で格好もねサムエという今日この装束になる前に青いものを着ていたんですけれども、まあ、ちょっと軽装だったんですけれども、まあ、このさ電池駆けつけだけでもご記念をさせていただこうと思って伊藤さんに車を教会の近くまでとりあえず運転してきてくださいとそしてご記念させていただきますという流れになったわけです。ところが伊藤さんが、まあ、そんなに遠くに止めていたわけじゃないと思うんですけど待てど暮らせどなかなか帰ってこないんですよね。で手文字、まあ、このままぼーっと待っとくのもと思って、せっかくこうやって成り行きで、まあ、これよりもっと大きな玉串もあったんですけど榊がお供えになってるからでいつも6月のお祭りの時とかこうご神事をさせていただくんですけれどもそのご神事用のよたれという房があるんですけれどもそれもちょうどたまたま教会のご神前にですね保管していたのでまだ使ってない真新しいやつがですね。で6月のお祭りが終わった後もうそれは改めてまた新しいのあったわけですよたまたま。だからたまたまそのね房もあるしたまたま立派な榊もお供えになっててたまたま時間も伊藤さんなかなか戻ってこないからそんならせっかくならご神事もさせていただけるならさせていただこうと思ってご神事用の玉串として準備をしたわけですね。それでもまだ帰ってこない刻印に着替える暇はないだろうなと思いつつもねまだ帰ってこないからじゃあせっかくなら服装もきちっと刻印に着替えさせてもらおうと思って着替え終わって足袋も履いていわゆる清掃の状態になったらほどなくして戻ってこられてですねしかも教会の隣が駐車場になってるんですけれどいつもですと駐車場はですね隣に日立さんの営業所があるんですけれども日立さんの車がいっぱい借りてるってもう出入りが激しくてもう1時ほんの5分10分でも駐車場の敷地内に車を入れることはできない状態なんですね。で日曜日はまあ日立さんも休みなんだけれどもやっぱり必ず誰かが宿直のような方が1人2人おられて日曜日でもある程度多少なりとも動きがあるんですけれども1週間前の日曜日は全然人気がない感じだったんです、ね、全く朝から、まあ、天気もちょっと雨模様だったんですけど雨も上がってるわけですよその時ね。で駐車場もそんな感じで空いてるわけですよ。それなら伊藤さんせっかくなら駐車場の敷地内に入ってきてもらってもう結界の隣純子先生の真ん前までの塀のとこまで来てくださいありえないですよ。必ずやっぱり誰か、ねね、うろうろしてますからね駐車場は出入りがありますけどその日に限ってうろうろがない降っていた雨も上がってる路面はまだ濡れてるけれどもでもね、お結界の前の窓のところまで新しい車を持ってきていただいてで私は気がつけば簡単に3名でご記念でもと思ったら刻印を聞きさせていただいてそしてご神事もさせてもらってですねそしてご記念も天地書きつけだけですけどしみじみと開けさせていただいてですね結果的には成り行きの送り合わせをいただいてあれよあれよという間に新車 のお願いのご記念もきちっとさせていただくことができたんですね、はあ、神様恐れ入りますと髪切った直後のお参りだったけれどもこうやって成り行きを通してご友人の方にもご自身が持ってこられた玉串を心を込めてあげられて お届けとかお取り次ぎにも差し支えなくその後の、新車購入のご記念やご神事までこうやってお天気の送り合わせとか駐車場の送り合わせをいただいていただかせていただいた本当に 日日に神様の声を聞き、神様を身近に感じるという内容、中身はこういうようなことなんですよね。我が計らいを超えて成り行きの間に間に、気がつけばスムーズに、しかもうやうやしく俺をこなしていただくことができたわけです。これが日々に神様の声を聞き、神様を身近に感じるということです。成り行きを通してですね。しかしこれはですね、私にとって都合がいい成り行きの例です。都合が悪い成り行きもあるわけですよね。そこからも神様の声を聞き、神様を身近に感じるのが教師様のご信心のさらに大事なところなんですね。今日はご覧の通り、ご神前が、これピアノなんですよね。ピアノの上にご神前を出題させていただきました。と言いますのも、いつもですとそっちにご神前を出題してピアノはこっちなんですけれども、まあ、おかげをいただいてですね、今回の秋のご大祭は、まあ、少しね、社会の情勢もだいぶ良くなってきて、参拝の申し出が春の時よりも若干多かったんですね。春のご大祭の時は12、3名の1回あたりの祭典で参拝のご希望だったので、今回は16名だったわけですね。ところがその人数だと、そこにご神前をしつらえたままだとちょっときつきつになるわけですね。でちょっと邦子先生と頭を流しまして、各世帯を一人ずつとかにしようか、でもやっぱりお参りさせていただきたいという皆さんの思いをどうにか拾い上げたいよねということになった時に、そのご神前をピアノと一体化させてしまえば、そっちにあったご神前を一体化させてしまえば、あそこに出題であったご神前の分だけスペースが生まれるね、 2,3 人分ぐらいのスペースが生まれる、これなら16人でもいけるねという。で実際にこのピアノのサイズを測って、でこうやって椅子も事前にシミュレーションして、何個置けるか、最大何人まで、あ16、7人までいけるね。これ本当私は困るけどありがたいと思うのはね、大祭のたんびに毎回毎回違うんですよもうね、アイホールでやるときもあれば、教会でやるときもある、テクノプラザでやるときもあるでしょ、毎回違うんですよ。で同じアイホールでもご神前あっちにやったりこっちにやったり、以前はね、ここをご神前にして装束じゃなくて、式典風に礼服を着てお祭りを使えたことも、私は正直言って現状安定化思考タイプなので、あんまり毎回毎回こう変わるのは嫌いなんですよね、面倒くさいし。ところがもう神様、特に大祭の時は毎回毎回同じパターンではさせないんですね。毎回毎回さらな、今までにない、今回もだからピアノの上にご神前を出題なんてやったことないから、そうわざわざ採寸もして椅子も置いて、そしてこれピアノの上にお供え物を載せるということ、やっぱピアノに負担かける、あんまり一升瓶とかね、派手なお盛り付けすると重たいものを載せすぎても、やまあある程度は大丈夫だと思うけど、やっぱりなるべく軽くしなきゃいけない。で教会にあるこういう玉串屋を全部引っ張り出してもう大変ですよ、一からやらなきゃ、考えなきゃいけないわけですからね、皆さんの玉串をこうやって乗っけていただきつつ、一番重たくない玉串はどれだろうということで、玉串の重さも測る一つ一つ。ところが玉串、うちに体重計はあるんですけれど、細かな目盛りは測りはなくて、体重計に乗っけても反応しないんですよ、この台だけ乗っけてもね。しょうがないから私がこれを持ってですね、一つ一つ全部何個かある玉串をで測るわけです。だから私体重とかね、純子先生や邦子先生には全然隠してたんだけど、バレバレ自分の体重、この玉串を持った重さから自分の体重を引けば、この玉串の重さそこまでして、でまあ一番軽いけれども玉榊が乗っけられるのを選んでしつらえたわけですね。まあ見た目的には本当ね、軽い感じかもしれないです。よその教会だったら本当に重厚に盛り付けますもんね。野菜ももうタワーじゃないかっていうぐらい盛り付けますし、もうド派手にやるわけですけど、こんな質素なしつらえの大祭する教会は多分ないと思いますね。でもそこにかける手間暇も、ここまでかけてる もうそれに匹敵するぐらいの思いを持ってこの御神前は失礼させていただいているつもりです。見た目は、ね、軽いかもしれないけれども、ね、全部玉串を引っ張り出して重さも測り、寸法で邦子先生がこのピアノの採寸をして、で教会に戻ってこのピアノの天面と同じ、紙をこれと同じように切ってですね、それに実際乗っけてみて、あ、この玉串庵なら乗っけられるねと、まあ、それはもう緻密な、打ち合わせをしました、まあ、結構手間暇かかりましたね。やっぱり神様こうやって手間暇かけさせてくるなと思いましたけれども、でもまたそれがありがたいなと思うんですよね。マンネリ化してない、毎回毎回皿なんです、新しいんですよ祭典が。そして皆さんが、ね、こういうご時世の中でも午前と午後振り分けてももう定員いっぱいになるぐらいな思いがあられる皆さんがおられる、こういう中でも信心のモチベーションが下がってないというね、本当それは素晴らしいと思いますね。なんかこの調子だとね、本当は20分ぐらいで終わらせなきゃいけないんですけど、長くなっちゃいますけどね。そしたら今月の12日が純子先生のお誕生日だったんですけれども、純子先生の昔からのお友達からですね、お誕生日プレゼントとしてこういうものをいただいたんです。先ほどもご結界に置いていたんですけれども、ペーパークラフトタイプ の紙で組み立てて作るタイプのピアノのオルゴールのお供えがお供えになったんですよ。ですからこの大祭の時まで神有教会のお結界にこれを置かせていただいて、だから今度のご神前がピアノの上で、でピアノのお供えが来たわけですよね。ピアノと来たわけですよ、成り行きが。皆さんこういう時は、あ、神様何かおっしゃろうとされてるなというアンテナを立てたらいいですね。何か変わったことがあった時とか、何か重ねてね、同じこと成り行きが続いた時っていうのは、神様が私たちに何かモーションをかけてる時ですね。私もこのピアノが続いた成り行きを通して、そのことを神様にお伺いのご祈念をさせていただいたらですね、ご祈念していただくのがピアノの発見と黒鍵をいただくんですよ。ピアノには白い部分と黒い部分がありますよね。私はピアノはほとんどわからないんですけれども、ね、本当にいい素晴らしいメロディリズムというのは、この発見と黒鍵を引きこなしてこそ素晴らしいメロディが生まれるんでしょ。確かね、発見だけだとやっぱり物足りないメロ、それでも弾けないことはないんでしょうけど、まして黒鍵だけでもね、発見と黒鍵が伴ってこそっていうのをいただくんですよ。つまり私たちの上に起きてくる成り行きも、発見の成り行きもあれば黒鍵の成り行きもあるということですね。発見の成り行きというのは、先ほど私が例に出した伊藤さんとの関わりで例に出した自分にとって恐れ多い都合のいい成り行きが発見の成り行きなのに対して、国権の成り行きというのはですね、国権はね、ピアノの前に立って反対側からこっち側に伸びてるでしょ。発見は自分の方から向こう側に伸びてるけれども、黒い鍵盤は反対側から自分の方に伸びてる。哀楽の初代は黒色のことを苦労とご理解されてます。苦労ということは修行ということですね。私たちからすれば国権の成り行きということは、だからつまり都合が悪い成り行きということですね。修行を求められる成り行きということです。で、私たちから見たら苦労の数字の9ですね、修行に見えるけど、神様は逆6、お得を渡したいがために国権の成り行きを差し向けられるわけですね。この国権の成り行きの中からでも日々に神様の声を聞き、神様を身近に感じるというふうにキャッチできた時に、生き生きとした金光大臣の世界が本当の意味で生まれてくるということです。いや、むしろ国権の成り行きをね、いただききらないと、本当言ったら込み上げるような感動とかしみじみとしたお礼っていうのは出てきません。発見の成り行きだけだと、思い通りにならない成り行きをいただいてこそ、本当の意味での感動やお礼という心が出てくるんです。私たち教会のものの上にも国権の成り行きも起こってきます。今月に入って一人暮らしをしている長女の東子さんが今大学2年生なんですけれども、まあ、少しずつ対面の授業が増えてきてはいるけれども、オンラインでの授業が続いています。オンラインの授業として使っているツールは今まではパソコンだったんですね。 ところがパソコンだとちょっといろいろと時々こう止まったりすることもあるし、他の大学生の同じお友達は今タブレットというのを使ってるらしいんですね。これぐらいの大きさので、それだとなんていうか映像が止まることもなく、さらにタッチペンといってペンで直接画面に書き込んで、それをそのまま提出することができるわけです。で、東郷さんもパソコンでずっと頑張ってたんですけれども、ちょっといろいろとね、なかなか難しいことになってきて、実はという形でタブレットを自分で購入したいと思っているということを打ち明けてくれたんですね。で、それを聞かせていただいて、そういう、ね、自分のあなたの本分である学業に関わることのお金だったら、こちらの方から出させていただくよということでですね、その新しいタブレットを今月に入って購入、もうすぐに購入させていただいたんですね。iPad Air 4というちょっと比較的新しいやつなんですけれども、そして合わせて先ほど言いましたタッチペン、その直接タブレットに書き込めるためのペンが今あるらしいんですけれど、それも購入させていただいたんですね。そして、東子さんの元に直接届くように注文した。そして、届いたと。そしたらタブレットの方は問題なく扱えたんだけれども、タッチペンの方がなぜかこう書き込もうとしても全然反応しないんだと言ってきたんですね。こっちもね、ちゃんと調べて、ちゃんとね、新しいその iPad に対応するものと思って購入したつもりが、その後よく確認したら、その注文したタッチペンはですね、東子さんの iPad Air 4に対応していないタッチペンだったんです。その前の世代の iPad Air 3に対応してる、アップルも商売上手ですよね。3と4どっちでも使えるようにすることできるんでしょうけど、それぞれ別々にタッチペン用意してるわけですね。 iPad Air 3の方のタッチペンだから4のタブレットには使えないわけですよね。だからどうしようもないわけですよね。ところがタッチペンっていうのはね、結構お値段するんですよ。1万円ぐらいするんですよね。それがもうどうしようもない状況になったわけですね。で、一応販売元の方に問い合わせて、こうやって検索してこのタッチペンだけが出てきたから当然反応するものと思ったら反応しないよと。で、こうやってもう開封しちゃったけれども交換とか返品はできませんかというふうに問い合わせをしたんです。ところがやっぱり一度開封してしまうとですね、やっぱりもう返品も交換も承ることはできませんと、非常に申し訳ないんですけれどもご了承くださいという返事だったんですよね。だからせっかく1万円出して買ったタッチペンが無駄になってしまったわけですね。いわゆる国権の成り行きが降りかかってきたわけですよ、私たちの上にですね。で、女性これはね、本当自分たちの改まりの材料としていただかせていただこうと、失った1万円分をなんとかそれに、ね、見合うものを取り組ませていただこうということを考えたわけです。で、最初に考えたのが、実費的なところで、私ちょっと晩酌をするもんですから、その晩酌の量を減らす、おつまみの量を減らして1万円を取り返していくということをまず思いついた。でもね、確かにそれでも悪くはないと思うんですけどね、本当に教祖様や神様が喜んでくださるような心の向き方っていうのはあるんじゃないかなと思ったんですね。そう思った時に私の中でひらめいたのが、1万円信業、もう日々の生活の中で起こってくるその国権のような成り行きが来た時に、どうしてじゃなくて、どうしてという心とか、ね、不平とか不満が出てきたら、それはそのまま神様に貯金をするつもりでお供えさせていただこうと。もうさすがに私も口をついてこう不平不満とかが出ることはだいぶ少なくはなってきたんです。心の中でのモヤモヤっていうのはやっぱしょっちゅうあるわけですよね、思い通りならない時とかですね。そうなった時に、そのモヤモヤした心にとらわれるんじゃなくて、モヤモヤした心を神様にお供えさせていただくつもりで納めていこう。1回あたり納めることによっていくら積み立てられるのか分かんないけど、1万円分を積み立てるつもりで1万円信業と名付けたんですけど、それを取り組ませていただこうということを思い立ち、神様にお届けをさせていただいた、ご記念をさせていただいたわけです。そしたらその日の夜、遠方の方から電話でお届けがあったんですね。 その方が友人の娘さんの音だけだったんですけど、ご友人の娘さんが、まあね、親に対していつもこうお金を貸してくれ貸してくれと言ってくると。でその方は娘さんから貸してくれって言われるたんびにもう貸してあげてたけれども、なかなかね成り行きが良くなってこない、ね、これは成り行き受けようと思っていつもお金が催促があったら貸してるけど全然好転しないというような内容の音付けを事前に聞いてたんですね、私が。そしてお取り次ぎで必ずしもねお金を与えることだけが、ね、娘さんのためになるとは限りませんというお取り次ぎをさせていただいたんですね。でその方そんなに信心もあんまりまあちょっと深くはない方だったんですけど、そのお取り次ぎをいただいて、その時取った時はですね、またお金の催促があった。しかも金額が1万円貸してくれという催促があった。いつもだったら1万円をすぐそのまま与えていたけれども、私のそのお取り次ぎをいただいて1万円を与えるよりも何か娘と関わるものがあるんじゃないかということで、今回は1万円を与えるのを見合わせて他のもっと大事な娘との関わりを模索していきたいと思いますというような内容のお届けだったんですよね。私が1万円分の信業をさせていただくつもりで日々の中で思い通りにならないことがあったときに、もやもやイライラが起こったときに、それを積み立てる1万円積み立てるつもりで神様にお供えさせていただこうということを思い立ったら、そういうお届けがすぐ来たわけですね、信者さんから。どうですか、国権のような成り行きの中にもリズムがあるでしょ。生き生きとした神様の働き感じませんかね。1万円の信業をしようと思ったらお届けで、ね、1万円の催促があったけれども、もっと他に何か関わりがあるんじゃないかという思います、そこに取り組みますという内容のお届けだったんですよね。私もそれ聞かせていただいてものすごく元気いただいたんですよね。1万円損したな、もったいなかったなという思いがあったのがスーッと引いていくような感じですね。ああ、この1万円信業というのは確かに神様が受け取ってくださって、しかもこうやってご信者さんと成り行きとかみ合っていく、そのご信者さんご信者さんでやっぱりね、何生き生きとしたものをいただかれるだろうなというふうに思いました。これが国権の中にも生まれるリズムであります。国権のような成り行きの中にもですね。ちなみにその後ほどなくしてですね、タッチペンのことはですね、実は私の下の子のひろと君、高校2年生なんですけど、こちらもやっぱりオンライン授業のために学校からもうすでに、今はもう普通の通常授業なんですけれども、春先がちょっとオンラインが続いた時期があって、あらかじめタブレットとタッチペンが与えられてたわけですね。でひろと君が使っていたタブレットが先ほど言った iPad Air 3だったわけです。つまり東子さんが使えなかったタッチペンがひろと君の iPad では使える。でひろと君が今まで使っていたタッチペンなんですけど、これは純正品じゃなくてアップル以外の製品なんだけども、東子さんが買った iPad Air 4にも3にも4にも対応するタッチペンだったわけですね。だから東子さんが全く反応しなかったタッチペンをひろと君が受け取って、ひろと君が使っていたタッチペンが東子さんに良かった、結局その1万円は無駄にならなかったわけですね。私のその心構えを見届けるかのようにして、結局タッチペン実質その1万円もね、無駄にならないような働きで収めていくわけですよね。これが国権の中にもリズムに乗った働きである、生き生きとした金光大臣です。もう心の底からのお礼が出ましたね。ありがとうございます。そしてなお一層ここから励ましていただきますと、いよいよ国権の成り行きを大事にします。今週もう数日前からですね、純子先生がちょっと少し体力が低下してきておられるようで、ちょっと体がだるいんだということを訴えてきました。また国権の成り行きが来たわけですね、教会のものの上に。でももうそこでいろいろね、いろんなことをやっぱ考えました。純子先生が体調が悪い場合、ここに来られない場合はどうするかとかもいろいろと考えましたけれども、この成り行きをまずいただかせていただこう、いろいろ不安心配とかも湧き上がりましたけれども、それはお供えさせていただいて、神様に送り合わせすがらせていただき、任させていただいて、 不安心配をお金を積み立てるつもりでこの成り行きをまずいただかせていただこう、手を合わせて、で、まあ、今週の木曜日にそういうことをおっしゃいましたから、いつも金曜日がですね、毎週純子先生の巡回のお風呂の日なんですね。でいつもですとお風呂に入って身を清めてこの大祭をいただくんですけれども、体調の不良を訴えられましたから、でやっぱりお風呂は入ると気持ちはいいんですけれども体にものすごい負担がかけるんですね。お医者さんからもだから体調が悪い時はお風呂は我慢してねってことを言われてたんですけれども、まあ、その成り行きに素直に従って、まあ、純子先生はね、大祭前にお風呂に入れないというのはご修行だったと思います。それこそ国権の成り行きだと思いますけれども、お風呂は今度控えさせてもらったんですね、一昨日の金曜日の。そしたら一昨日はものすごい寒い日だったんですよね。朝から冷たい12月の気候だっていう日だったの。これな、体なんともない時にこれ風呂入っても大変だったよって、ああやっぱりね、体調が悪くなってお風呂に入らなくなったのもやっぱり送り合わせだな。教祖様もね、お風呂を差し止められまして、2回しか入ってないんですよね、ある程度の年齢になってから。でもこれは寿命を数年引き延ばすためのことだっていうふうなことが言われてるんですけれどもね。でそのお風呂に入らなかった日、その日はどなたもお参りがちょっとないかなと、平日ウィークデーですと思っていたら、今日午前の部で参拝された、大和桃花さんが、旧姓高井桃花さんがお参りされたわけです。桃花さんは桃花さんで、その日は本当はお仕事の日だったんですけれども、ちょっといろいろと、ね、教会にもお参りできなくて、本当に神様をいただいているのかな、もやもやしたものがあって、ああこのままご大祭迎えるのも引っかかると思って、急遽お仕事をお休みを取って教会に参拝されたんですね。ところが教会に来たら、純子先生は今体調の、ね、低下を訴えられましたから、この車椅子をリクライニングして横になっていただいて酸素吸入器を入れている状態だったわけですね。まあ、いつもですと、まあ、リクライニングしててもお参りがあったらすぐ純子先生を起こしてご一家にお連れするんですけれども、私はそれは不自然だなと思いましたね、今回の成り行きの中では。純子先生には横になっていただいたままで、私がご結界に着かせていただいて、山本桃花さんのお届けを聞かせていただきました。で桃花さん桃花さんでこうやって教会をお参りしたけれども、本当に仕事休んでまで来てよかったのかなということを話されるわけですね。でもね、それ聞かせていただいて、本当だったらこっちも純子先生を結界にお連れしなきゃいけないところだったけれども、ね、純子先生には休んでもらってこうやって私がご結界についてるよ、あなたがね、会社に休んでこっちに来たのも正しいかどうか分からないけど、私たちのこの成り行きと合ってるよというふうにお取り次ぎさせていただいたんですね。そしたらさらにですね、お届けで亀有駅に着いた時に家族の方から連絡があって、桃花さんのおばあちゃんが少し肺炎を引き起こしかかって今酸素で管で酸素を入れている状態だっていう連絡が来た。ああそうね、純子先生も見てごらん、今酸素を入れて寝ている状態だよ、あなたのおばあちゃんとの成り行きも噛み合ってるよね。こうやってお互いに体調の低下とかね、まあ、思い通りじゃない、ごめんこもりたい成り行きかもしれないけど、こうやってリズムがあるでしょっていうふうにお取り次ぎさせていただいたら、とてもなんか元気をいただいたような、ね、表情をされたんですよね。はあ、本当に国権の成り行きの中にも恐れいるね、もったいないね、しかもこうやって自分たちだけじゃなくてお参りされる方と噛み合ってっていうのがまたありがたいなと思うんですよね。おかげをいただいて純子先生も今日はこうやってここまで来らせていただくことができました。まあ大事をとって、まあ、そんなに悪い状態ではないんですけれども、まあ、ご無理はしないような形で今日お話も私が務めさせていただいてるんですけれどもね、こういう発見の成り行き、思い通りになる成り行きも、国権の成り行き、思い通りにならない成り行きもですね、いただかせていただくところから生き生きとした神様のリズムであり、日々に神様の声を聞き、触れば温かみを感じるような神様に触れていくことができるということですね。もう長くなるからもうこれにしときましょうかね。どうぞこのお祭りを通してですね、皆さんの上にもね、発見の成り行きも国権の成り行きも起きてくると思いますけれどもね、国権の成り行きこそね、注意していただいてください。でどうしてというような心が起こったときは、それを 神様にお供えさせて、お供えしきれないんだったら教会にお届けしてください。発見の成り行きも国権も成り行きもどうか引きこなしてですね、この天地の、ね、メロディーリズムに乗った助かっていく生き方、楽な生き方をですね、いただいていただきたい。そして、叶うならばその生き方をね、周囲の方々にもですね、成り行きを通してですね、お伝えできるときはお伝えしていただきたいというふうに思わせていただきます。それが今日のご大祭を通してかけられている願いではないかなと思います。どうもありがとうございました。